おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
春日太一さんの都営撮影所うずまさ物語、うずまさ撮影所の歴史でありますね。前編480ページでここまで2週間語ったところで140ページでした。1950年代後半までです。
はい。
つまりですね、まだ340ページ残ってるんですね。ですから語り終えないんですが、はい、2週間を一応の区切りとしておきたいと思います。年間100本という時代劇の量産体制に入って、東映というのは東宝大映松竹日活を圧倒していくわけであります。さらに東映は近衛十四郎、和歌山富三郎も引き抜き、はい、東映うずまさ城万全な体制ができるわけであります。さらに、この50年代後半、から現代劇の方にも意欲を見せまして、東映の大泉東京の方でも現代劇の日活に対抗してスタートするわけですが、京都うずまさ撮影所の方は徹底してチャンバラ映画にこだわったわけであります。しかし1960年代、大きな波が映画に訪れます。それはですね、年間の映画を見た人の総人数が10億人だったのが、このあたりぐらいから半分の5億人に落ちていくんですよ。
はい。
そうなんです。テレビが始まりまして、またレジャー産業が多様化し始め、楽しみが映画以外にも散っていくわけですね。でも頑固な東映はそれでもチャンバラ映画にこだわりまして、はやぶさ大名、暴れ大名、幻大名、若君千両傘、剣豪天狗祭り、鞍馬八天狗とか、もうとにかく時代劇を量産していくんですけども、やっぱり申し訳ありませんが、蘇生乱造の感否めなく、時代劇はマンネリのループにはまってしまうんでありますな。
はい。
それでも岡田茂、撮影所長は本社からの命令もあり、大金を注ぎ込んで、時代劇のヒットを待つんですけども、決定的な事件が起きます。
はい。
これは、日本の映画史においても、巨大な出来事ですね。東映の時代劇が一遍に色あせる一本の映画が誕生すんの。その映画を見た瞬間、東映の時代劇見に行かなくなっちゃう。
何年ぐらいの話ですか
?1961 年です。
うわぁ、なんだろう。
1961年春。はい、しかも現代劇を得意とするあの東宝が巨匠黒澤明を使って時代劇をやったんです。
あ、
その時代劇こそ用心棒、三船敏郎の、
はい、
この用心棒が61年春公開されまして、これ時代劇なんですが全く違うんです。東映時代劇とは、
はい、
なんと日本刀を抜きますと日本刀で風を切る音、あるいは人肉を切った瞬間の音、剣が触れ合った時のチャリーンという音、そして吹き出す流れ出す血まで映画がリアリズムを帯びたんです。それまで東映時代劇チャンバラは一切血が出てなかったんですが、血が吹き出す時代劇を黒沢が作ってしまうと、もう様式美の東映チャンバラ映画はつまらなくなってしまうんです。東映は焦って懸命に同じような時代劇を作るんですが、この東宝の用心棒の成功で、大映は1962年、勝新太郎という若造を使って、座頭市という白黒映画を作るんですよ。
はい、
盲目のマッサージ師、整体師の、それが居合で人を切るという。うん、そして、今までハンサム路線を走ってきた市川雷蔵が、忍びの者、リアルな、時代劇。そして次の年には、またショックですね。黒沢が、椿三十郎を作るんです。
はい。
なんだっけあれ、ハリウッド映画で、ボディーガード。
ボディーガード？
うん。
ケビン・
コスナーか。
はい。
ケビン・コスナーが、日本人町に映画見に行くだろう。黒人の。
ホイットニー・ヒューストン演じる。
ホイットニー・ヒューストンとこっそり。
うわ、そんなシーンありましたっけ？
何も覚えてねえの。
覚えてない。
何の映画見たか、忘れた
ろ。なんでした？
用心棒み
たいな。そうでしたっけ？うわ、そうなんだ。
ケビン・コスナーの映画のタイトルは？
え？
なんていう映画だよ、その映画。
ボディーガード。あ、用心棒
じゃねえか。
やだ
そのままかっぱらったんだよ。
面白い。へえ。
ケビン・コスナーのお家には日本刀が置いてあったろ。
あ、面白いな。
ああ、格のごとく重大な影響を与えて、なんと皆さん悲しい言葉で締めくくらざるを得ませんけども、東映チャンバラ映画はここから真っ逆さまに落ちていくんであります。ところが、岡田茂という根性もんが、こっから新しいタイプの任侠映画を発想していくんですよ。
はい。
これが、仁義なき戦い、となるわけですね。はい。東映の戦いはこの後も続くんでありますが、またチャンスがありましたら、川地子ボタン仁義なき戦い、網走番外地に続く、東映アクション映画の歴史、うずまさの歴史、辿っていきたいというふうに思います。来週はまた別のネタで。
そうなんですね。
はい。というわけでございまして、はい、私、ケツカッチン、これに失礼。